では本日の聖書の箇所をお読みいたします。創世記第13章14節から17節になります。旧約聖書14ページになります。ロトがアブラムに別れた後に、主はアブラムと言われた。目を上げてあなたのいるところから北、南、東、西を見渡しなさい。すべてあなたが見渡す地は永久にあなたとあなたの子孫に与えます。私はあなたの子孫を地の塵のように多くします。もし人が地の塵を数えることができるなら、あなたの子孫も数えられることができましょう。あなたは立ってその地を縦横に行き巡りなさい。私はそれをあなたに与えます。アブラムは天幕を移してヘブロンにあるマレムのテレビンの木の傍らに住み、そのところで主に祭壇を築いた。本庁は心を高く上げることで広がる祝福と題して泉川牧師にメッセージをしていただきます。
皆様おはようございます。お祈りをしてから今日のメッセージを取り付かせていただきます。愛する天の父なる神様、あなたの皆を心から賛美をいたします。この世界の中で至るところでいろいろなことが起こっておりますが、すべてのことをご存知のあなたは、お心を痛めながらも私たちをただただ救うために、御言葉を与え、またご聖霊の働きを通しながら、あるいはまたあなたに従うと、心を定めた人々を用いながら、この世界にあなたの御心がなるようにと常に働いてくださっていることをありがとうございます。主の祈りにありますように、本当に天にあってあなたの御心がなるように、この地上にあってもあなたの御心がなることを心から願います。願わくばまたこの礼拝に沿いました私たちがあなたの御心がこの地でなるためになすべきこと、行うべきこと、それを本当に心を込めて行う私たちとなさしめてくださいますようによろしくお願いをいたします。またあなたは私たちのことを愛してくださり、神の国に至らせようと思って私たちの人生の一足一足を導いてくださっているお方です。週ごとにあなたの御前に集めてくださることもありがとうございます。またそのことを通しながら私たちが道を逸れることなく神の国に向かってまっすぐに進むことができるようにしてくださっていることありがとうございます。また週ごとに御言葉も与えてくださって私たちを整えてくださることをありがとうございます。今日もこの礼拝の中であなたの御言葉をいただけることをありがとうございます。またあなたの御言葉を私たちが正しく受け止め、また御言葉に沿いながら、あなたの御旨を行うことができるように私たちの中でご聖霊も働いてくださっていることをありがとうございます。ご聖霊の豊かな取り扱いの中で、この礼拝の中あなたの御言葉を受けていくことができますようによろしくお願いいたします。これから語ろうとするこの小さきものもあなたのご主権のもとに置いてください。このお祈りを尊き主イエス・キリスト様の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは今日は創世記の13章14節から17節の言葉が与えられましたから、そこからお話をさせていただきたいと思います。で、今年度はもう今日で最後の礼拝ということになります。4月に入りますと新しい年度、年度で言えば2022年度ということになるんですか。また新しい気持ちで歩んでいきたいと思いますが、4月からはまた 新街道で場所も移しまして、そこでまた新たなる始めを始めていこうとしておりますので、本当に感謝です。でこの年も振り返ったときにいろいろなことがありましたけれど、神様が私たちに対して本当に顧みを与えてくださったこと、また私たちが知らないことでも一人一人の振り返ったこの1年の歩みの中で神の恵みをですね、数えることがあるのではないかというふうに思います。さて今日はですね、この創世記の13章の14節17節を通しまして、この一つの新しい今までの歩みをやめてですね、これまでの歩みをやめて新しい方向に歩みを進めようとするときに、私たちが必ず心に留めておかなければならないことを今日の聖書を通して示されますので、そのことに今日は目を向けていきたいというふうに思うわけです。もともとアブラム、後にアブラハムと言われますけど、アブラムとロトというのは、まあ、おじおいという関係ですよね。ですから、まあ、親族といえばとても近い親族になります。ただアブラムは子供がおりませんでした。そしてロトは親を失っていました。ですからアブラムはですね、自分の子供のようにロトのことを可愛がって大切にしておりました。そういうアブラムに対して神様が、今いる場所から私が示すところにあなたは行きなさいと言われ、そして私が示すところに行くならば私はあなたを祝福し、あなたは祝福となって多くの人々を祝福する人になるでしょうと、こういうお言葉をいただいてですね、このアブラムは分かりましたと、この神様のお声に従って新しい歩みを始めるわけです。でその時に神様は、親族とは別れを告げて来なさいと言いましたけど、アブラムはですね、ロトだけはもはやこれ自分の子供のように育てておりましたので、これはもう親族ではない、私の子だと、こういう思いでですね、ロトを連れてアブラハムはこうして神様の御言葉に従って旅を始めていったわけです。当然ながらアブラムはロトのことを大切に思っておりましたし、そして自分と一緒にいることでロトは幸せになれるんだともそのように思っていたはずであります。ところがその歩みがですね、進んでいる間にアブラムとロトがですね、結局は一緒に生活することができない、一緒に同じところにとどまることができない、こういう状況になってしまったということですね。でこれは私たちがですね、いろんな人間関係の中で遭遇することだと思いますね。最初は、ああこの人と一緒にいると楽しい、この人と一緒にいると本当に嬉しい、この人と一緒にいるといいことがあると、それで私たちは、ああこの人と友達になろうって、あるいはこの人と結婚しようと、こういう形でですね、その歩みを始めていくわけです。最初は良かったですし、これからもきっと良くなるんだというふうに思っていましたけれど、ところが私たちの人生の中ではそう思って始めたんですけれど、途中でもうどうにもならない状況になって、結局は別々に生きるということはよくあるわけです。友達がいます、友達と別れました、恋人ができました、恋人と別れました。でこういったことはよくあることなんですよね。でアブラムもですね、ロトと一緒に旅を続けている間に一緒にいるということが本当に難しくなってしまいました。その時にですね、アブラムはロトの方に、もう一緒にいることは困難だから、あなたは好きな方を選んでそこに住みなさい、であなたが住む反対側のところに私は自分の住むところを探すからと、こういうふうに言ったわけですね。ですからこれまでのところはもうダメだ、それぞれに別々の場所で別々の道を進んでいこうと提案したわけです。で今日の聖書の箇所の少し前を読んだら分かりますけれど、 ロトはですね、そういうふうにアブラムに言われたときに、じゃあどうしようかと思ってですね、彼は目を上げてですね、そしてこの四方八方を見るわけですよね。そしてその四方八方を見てですね、あそこの場所が一番いいんじゃないかと思うですね、場所を見つけました。それが低い低地にあるですね、ソドムという町の近くの場所なんですよね。水もたくさんですし、草もよく生えてましたし、羊を飼っている者としてはこれ以上にない良い場所はないと思ったわけですね。それでロトはですね、自分が見て良いと思ったところを選んで、そこの方に移動していきました。でその後ですね、アブラハムはどうしようかという話になるんです。でどうしようかということになった時に、実はアブラムもですね、ロトと同じように見渡す限りの中からロトはここがいいと思ってそこに行こうとした行ったんですよね。ですからアブラムはですね、その時にじゃあ残っている場所の中で次にいいところはどこかというふうにアブラムは考えるわけですよね。そしてアブラムもロトと同じように自分の目で判断して、ここだったら自分たちが生きていくためには安全だろう、またいいことになるだろうと、そう思える場所に移動するつもりでいたんですよね。ところがそこで神様が介入してきて、今日の聖書の箇所になるわけですね。でロトがアブラムに別れた後に、主はアブラムに言われた。目を上げてあなたのいるところから北、南、東、西を見渡しなさい。すべてあなたが見渡す地は永久にあなたとあなたの子孫に与えますと。でこのようにですね、この神様がアブラムに言うわけです。でここでですね、私たちは気がつかなければいけないことですけれど、このロトはですね、またアブラムも最初は北を見て、南を見て、東を見て、西を見て、そしてあそこにしようとこう決める、こういう決め方をしようとしてたっていうんですよね。ところがですね、この神様がアブラムに言ったのは、あなたが北を見て、南を見て、東を見て、西を見て、その見えるところの全部をあなたに与えると、このように言うんですよね。ですからロトは部分でよかったんです。でもアブラムはですね、神様によって全部だよと教えられるんですよね。でそこでですね、私たちは大切なことを教えられるんですよね。ロトがなんでその低地の地を選んだかといったらですね、自分にとっていいことになりそうな場所だったからなんですよ。さっきも言いましたように、水はありますし、草はいっぱい生えてますし、羊飼ってますから、こんなにいい場所はないというふうに思えるんですよね。ところがですね、この私たちは自分たちがいいと思って選んだ場所でですね、かえってまた生きていけないという状況になることがあるんです。アブラムとロトももともとはですね、一緒にいるということで良いことになるはずだったんですよ。ところが一緒にいることによってかえって問題が大きくなってですね、一緒にいられないになってしまったんですよ。ですから場所が実は問題ではないんですよね。その場所とか人間関係も含めてですけど、そういったものがですね、どんなに良いものであったとしても、自分自身がその良いと思われるものをですね、良いものとして維持する、守っていく、あるいはもっと良いものにしていくという力を私たちが持ってなかったらですね、どんなに環境を整えても私たちは最終的にはそこは生きていけない場所になるということが多いということです。この職場だったら大丈夫と思って入っていったけど、そこの職場ではもう生きていけません、私は他のところに移っていきます、こういうことも多くありますよね。ですから一番重要なのはですね、場所ではなくて、どんな場所であっても与えられた場所をですね、自分たちが生きていくことができる場所、自分たちにとって祝福された場所にする、自分自身が その場所を、その環境を祝福する力を持っているかどうかということが実は一番重要だということを知らなければいけませんね。どんなに痩せている土地であったとしても、その痩せている土地を超えた土地にすることができる、そういう人であれば、そこは本当に実り豊かな場所になるんですよね。ですから本当は場所が私たちを祝福するのではなくて、祝福を持っているものがその場所を祝福していくんだという、そういうことをしっかりと心に留めておかなければいけないということであります。ですからアブラムがですね、神様によって最初に導かれるときにですね、神様がアブラムに約束してくださったことは、私はあなたを祝福する、そしてあなた自身が祝福となる、そして祝福となったあなたと良い関係を結ぶ人たちはみんな同じ祝福をあなたから受け取ることができるようになる。でも祝福を持っているあなたとの関係から離れていく人たちは、残念ながら彼らは祝福を受けることができないものとなる。だからそのあなたにとって一番重要なのは、あなたを祝福する人がいるか、あなたにとっていい条件の環境が与えられるかではなくて、あなたそのものが神様からいただいた祝福となるということが一番大切なことだということを教えてくださってるんですよね。ですからこのアブラムから始まって、いわゆる今日で言ったユダヤ民族というのが広がっていくということになるわけですけれど、このユダヤ民族のというのは歴史の中で多くの迫害を受けてですね、これでもかこれでもかと苦しめられるという、そういう歴史を歩んできたわけですよね。第二次世界大戦の時にはナチスによってですね、ユダヤの人たちも徹底的にですね苦しめられたという歴史を持っているわけです。ですから彼らが置かれた環境はですね、決して良いものではなく、ある意味では民族としても人としても最悪のところを生きざるを得なかったという彼らではあるわけです。ところが彼らはそのことによって滅びていったのか、この歴史の中から消滅していったのか、どうなのかという話になるとですね、多くの人が知っているでしょうけれど、ノーベル賞とかですね、世界的に大きな働きをした人たち、思想家、まあ、いろんな事業家もそうですけれど、その中にいわゆるユダヤ人と呼ばれる人たちがですね、どれほど多くいるかということは少し調べてみたら分かることですね。そして国を失ったのに、今はイスラエルという国をですね持つにまで至っているわけですよね。彼らは環境によって生かされている人たちではないんですよ。どんな環境であっても、それを自分たちにとって生きることのできる場所、自分たちにとって祝福された場所にする力を持った民族としてこの歴史の中を歩んでいるということなんですよね。ですからこの彼らの持っている力というのはですね、そもそもアブラムが神様から、私はあなたを祝福とする、であなたが持った祝福はあなたにつながるものの祝福となる。ですからアブラムを通してその民族としての祝福を受け継ぐ人たちというのは、どんな困難の中に置かれてもそれを良いものに変える力を神にあって持つことができるという、ここの部分なんですよね。ですからアブラムはそのように神様から祝福とさせるよって、あなたはどこであってもそこを祝福するものとなるよと言われていましたけれど、でも神様との歩みの中でまだアブラムはですね、そこのところをしっかり受け取って自分のものにするということができておりませんでしたので、ですからロトと一緒にいて、あ、うまくいかないな、だったらこの環境を変えるしかない、あんたあっち行きなさい、そしたら私反対側行くからという、こういうことで解決しようと。ですからアブラムもですね、ここは私にとっては祝福のない場所で、あなたがいなくなったら私は自分が祝福を受けられそうな場所を見つけてそこに移動していきますと最初は言ってたということなんですよね。ところが彼を祝福とさせ、 そして多くの人々を祝福するために選んでくださった神様はそうではないよ。あなたがこれからどこで生きようとこのするどこで生きようとするのか、その時にあなたが決して忘れてはいけないのは場所を選ぶことではないんですよ。どの場所であっても神様が与えてくださった場所であれば、それは私がいただくべき場所、私たちが生きるべき場所、私を通して広がっていく子子孫孫が生きていく場所として、私たちはこの場所を祝福の地として受け取っていくということですよ。そうすると私たちは当然ながらアブラムの立場に立つとですね、ではそんなにいい場所もあるのに悪い場所もある、いろんなこともあるんだけど全部を与えると言われても、じゃあどうしたらいいんですかという話になった時に、神様としては私の御言葉を受け、私の言葉を受け入れて、私の言葉に従って生活しなさい。そうすることによってあなたは与えられた場所を祝福とすることができるものになるからね、とこういうふうに言ってくださっているわけですよね。そもそも創世記の始まりに神がこの世界を作られた様を、が描かれてますよね。その中でですね、神様はこの世界を、あるいは宇宙を作られて、私たち人間に、最初の人であるアダムとエバにそれを与えてくださったわけです。その時にですね、その創世記を見てたら分かりますけれど、神様は私たち人間のために、まあ、直接的にはアダムとエバのために、あるいはアダムとエバを通して広がっていく子孫のためにということで、一番良い世界をお作りくださって与えてくださったんですよ。だから神様は最初からどこであっても、ね、どこであってもそれは神様としてはあなた方の祝福だよ、あなた方にとって恵みだよと、この環境を与えてくださってるんですから、本来はですね、私たちは全ての場は私たちにとって祝福として神様が与えてくださったんだということをまずは心に留めるべきですよね。もし私たちが、ああここがダメだったらあっちにしよう、あっちよりは向こうの方が良さそうだ、向こうよりはあっちがいいかもしれないと、いやこの人よりはあの人、あの人よりはこの人みたいなですね、そういうような考え方で生きてはダメだということを教えているんですよ。そうではなくて、私たち一人一人がその成長し、祝福と呼ばれるべきも、呼ばれるものを私たちが身につけることによって、誰と出会ってもその人との出会いは祝福でした、この人との出会いも神様の恵みでしたと、こうなっていく、これが本来私たちがに求められている生き方であるということなんですよね。ですからロトのように、あそこだったら大丈夫だろうと選ぶという選び方は必ずしも良い選び方ではないということを知っていただきたいんですよ。場所よりもですね、私たち自身がそこを祝福とすることができるか、祝福となるような交わりをそこで結ぶことができる人になれるかどうか、これが本当は本質的にですね、一番重要なことだということですね。三位一体という関係はですね、決して永遠に壊れない交わりであると言われてますね。父と御聖霊と御子イエス・キリストが一つになってですね、交わりを持っている、この交わりを破壊することのできるものはですね、いないんですよ。たとえサタンがですね、ありとあらゆる方法を通してその交わりを破壊しようとしてもですね、その交わりは破壊されないんですよね。なぜかって、それは父なる神はですね、ご聖霊とイエス様を祝福する、祝福という力を持ってらっしゃるから。ご聖霊は父を祝福し、子であるイエス・キリストを祝福する力を持っているから。そしてイエス様も同じですよね。父を喜ばせ、ご聖霊と伴って神の御心を行うことができる、そういう存在として生きてますから、だからこの関係は壊れないんですよ。我々の持っている人間関係とかいろんなものが壊れやすいのに比べるとですね、全く違う在り方をしているのが 私たちが信じている神様なんだということを、私たちは知らないといけませんし、そしてイエス・キリストを通して、イエス・キリストは、私を見たのは父を見たのである、どうして私がそういうふうに言うのか、父がなさることを見て同じように私もやってみます、父が語る言葉を聞いて、あ、そうか、そう考えるんだと同じような言葉を語っていく。イエス・キリストはですね、父なる神様が祝福なる方であるということを知ってますから、この方が持ってらっしゃるものを全部自分自身が受け入れて自分のものにしていくということをしていかれたということなんですよね。そういう意味ではイエス・キリストがこの世界に来られましたね。世界に来られました。で、イエス・キリストは私たちの世界に来られましたけれど、イエス様にとっていわゆる環境としてこの世界はどうだったのか、イエス・キリストのことを本来であれば受け入れてですね、喜んで一緒に働くべき、祭司たちはイエス・キリストを拒否しますよね。律法学者たちもイエス・キリストのことを拒否しますよね。そしてその時のユダヤ人たちの指導者たちも一緒になってですね、イエス・キリストがいると自分たちが霞んで見える、嫉妬と妬みが理由となってどうにかしてイエス・キリストを亡き者にしようという、そこから結局十字架にイエス・キリストが処刑されるという話にまでなるんですよね。ですからイエス・キリストが処刑されてしまうような環境の中にイエス・キリストは来てくださったということなんですよ。で、イエス・キリストがこの地上に来て与えられたのは痛みであり、苦しみであり、屈辱であり、そして最後に与えられたのは死だったんですよ。ところがイエス・キリストはそれほど最悪な状況の中に置かれたのにもかかわらず、イエス・キリストはそこからですね、美しい素晴らしい救いの御業をそこで展開してくださったということなんですよね。そのことを通して十二使徒のうちの十一の使徒がですね、イエス・キリストを通し、あるいはご聖霊を受けたことによって、彼らはですね、本当に素晴らしい心と働きをする人となって、彼らを通して今日に至るまでの教会の働きが始まっていったということを私たちは知っていますよね。そしてまた私たちは死を恐れて生きていましたけれど、でも死はもはや私たちが恐るべきものではなくて、神は私たちを死の中からイエス様と同じようによみがえらせてくださる、そして神が約束してくださった新しい国の中に私たち全てがよみがえったそこに入っていくことができるんだという大きな希望もですね、イエス・キリストは与えてくださったわけですよね。敵であったものをですね、後にはですね、本当に心を一つにして働くものに変えていくわけです。新約聖書を読めば、パウロという人がですね、ほとんどの手紙類を書いてますけれど、パウロは最初はですね、イエス・キリストに反発し、イエス・キリストの弟子たちを殺してもいい、投獄してもいい、そのために本当に力の限りを尽くして働くような人だったわけですよね。そのパウロもイエス・キリストにお会いすることを通して、パウロの間違いを示してくださって、そして許されたパウロは心を本当に入れ替えて、今度はイエス・キリストこそ私の命、イエス・キリストにあって私は生きてるんだというふうに彼を変えてくださって、人を殺し傷つけ投獄するという、そういうことしかできなかったパウロがですね、多くの人たちを救ってそこに恵みと希望を与えるという、こういう働きをすることができるようにしてくださったんですよ。なぜそういうことが起こったのか。イエス・キリストは環境で生きてる方ではないんですよ。イエス・キリストは自分の持ってらっしゃる祝福という力を用いてこの地上を歩まれたんですよ。ですからイエス・キリストはどんな人であってもどんな状況であってもそれを変えていくという働きをされたんですよね。 イエス・キリストが私たちに対して、あなた方は世の光です、あるいはあなた方は地の塩ですと、このように言われたことも、私が置かれたところでそこを良いものに変えていく力を持っているように、私にあって生きるあなた方も、神の子とされたあなた方も、その置かれたところで良い交わりをそこに結ぶことができる働きをし、そしてみんながお互い同士のために良き働きができるように、秩序と調和を整えてあげられる、そういうあなた方になるんですよ、あなた方はそういうものになるんだということを自覚してくださいとイエス・キリストは言われるわけですよね。ですから、もし今日の聖書の箇所でロトと別れた後のアブラムに対して神がこのように介入してくださるのでなければ、このアブラムは自分が祝福とならなければいけないんだ、そして自分につながる人たちも祝福になっていかなければならないんだ、自分たちが高く引き上げられることによってそこに祝福を生み出すものにならなければならないんだ、そのことをもしアブラムがわからないままに、ロトが取った場所でなければ残っているところでどこが一番いいかなと選ぶという、こういう選び方で人生を進めていくということになればですね、また行った先で難しい問題が起こり、じゃあ今度はあっちに行こうとなって、あっちに行ってまた難しいからこっちに行こうとなってと、こういうことになるわけでしょう。詩篇の第一編の中にですね、本当にその祝福された人というのは植えられた木のようにですね、そのとどまりながら、どんなところでもとどまったら、一旦根を張ったらそこに力強く根を張っていって、そこに流れてくるですね、御言葉の水を生活の中から吸い取って、大きく大きくたくましく成長していくものだよと教えてくださってますよね。それに対して祝福を失ったものはどういうものか、もみ殻のようにですね、風が吹けばですね、あっちにこっちにと飛んでしまう、そういう生き方しかできないものになるんですよと教えられたんですよ。ですから自分が置かれたところを祝福に変えることができる人は、そこにとどまり続けることができます。そこを良いところに変えていく力があるからです。でもそれを持たない限りは、私たちは風に飛ばされているもみ殻のように、あっちに行ってダメだったらこっち側の方に、こっちでダメだったらあっちにというふうにしか生きられないということになりますよね。ですから私たちはですね、神様が私たちに対して与えたいものはですね、祝福された環境を与えたいんではないんですよ。恵まれた何かを満たしてあげたいということではないんですよ。まあ、だからといって何もしてくれないという意味ではないですよ。ただ神が一番大切にしているのは、この世界は全て私はあなた方のために創造しました、あなた方のための世界です、だからどこにいてもその世界を自分たちにとって祝福として生きることのできる力も持ちなさいと教えてくださっているということですね。ですから神様は改めてアブラムにまた声をかけてくださって、でそこで見てたら分かりますけど、例えば目を上げてあなたのいるところから北南東西を見渡しなさいって言ってますよね。見渡しなさいっていうのは、私の言葉を受け入れてその通りしてごらんなさいという意味なんですよね。ですから見渡しなさいって、そしてまたその次のところはですね、見渡す地は永久にあなたとあなたの子孫に与えます、ってこれはもはやあなた方のものとして与えるので、必ず得ることができるからね、要するに別を与える必要はないよ、ここで受け取りなさいねということを約束してくださっているということですよね。そして私はあなたの子孫を地の塵のように多くします、もし人が地の塵を数えることができるなら、あなたの子孫も数えられることができましょうと、このように言って 神様がアブラムに対してここにいてあなた方はこういうふうに必ずなれるんだよ、だからこの北を見て南を見て東を見て西を見てあなたが見ることができるこのすべてはこういうことが実現される場所なんだよということを神様は示してくださってますよね。そしてあなたは立ってその地を縦横に行き巡りなさいって私の言葉を信じて私が言う通りに縦に横にこの与えられた世界をくまなくあなたは歩きなさいと言うわけですよね。要するにそこをあなたの足で踏む場所、生活の場所、あなたが行動することのできる場所としてそこを用いなさいということを言っているわけです。私はそれをあなたに与えますというのが今日の神様の約束の言葉なんですよね。ですから私たちはですね、自分たちの考えとか発想とかという前に神様は本当のところこれはどういうものだと言ってくださっているかというところに耳を傾けないといけませんし、その耳を傾けたんだったら神の言葉は信じてみたら本当ということが分かる言葉であってですね、信じて行わない限りはそれが本当だったか本当でなかったかもそれは見極めようがないんですよ。ただ自分たちが信じられないから信じないというだけの話になるということですよね。ですからそういう意味で私たちは自分たちが祝福することができる祝福力というのを神様の御言葉に従いながら、そしてそれを通しながら私たちがそう生きることができるものに変わっていかなければいけない、育っていかなければいけないということですね。ですからパウロは神様という方は私たちを成長させてくださる神ですよ、これはパウロにとってはとても重要な言葉として言ってるんですけど、神は私たちを成長させてくださる神。じゃあ成長って何ですか。それは自分たちが置かれているところを、そして置かれているところで結んでいる人間関係を私たちが良いものに変えることができる、良いものに維持することができる、そういう私たちとなれるように祝福する力を持つ者として成長させてくださる、そういうふうに理解してくださってもいいということですよね。ですから願わくばですね、クリスチャンとなり聖書の言葉に目を通すことのできた方々はですね、祝福というのは私たちの中に始まって私たちを通して実現するものであるということを知っていただきたいと思いますし、そしてそれを実現することができる私たちとなれるために神は私たちを成長するさせるために働いてくださっている、あるいはご聖霊がなぜ私たちの中に宿ってくださっているか、それはあなたを祝福とさせるためであるということを私たちは心に留めなければいけませんね。ですから神様はできないことをしなさいと言ってるわけではないんです。実現しようもないですね、架空の夢をただ見させているということでもないんですよ。神は私たちに約束してくださったことはその約束が成就されるために神も働きますけど、神の働きの多くは私たちがそれを実現することができるあなた方に、人にはできなくても私はあなた方をそういうものにさせる力があるんだよということを教えてくださっているということですね。ですから、アブラムはですね、後になって、自分のですね、自分に与えられたイサクという息子が後に与えられるんですけど、そのイサクをですね、モリアという山でですね、捧げなければいけないという、捧げというのは命を絶ってですね、犠牲の捧げ物としなさいと言われてそうしなければならない状況になったんですよね。ところがアブラムはですね、これまでの長い人生の中で結局のところは神様の御言葉に従うことが最も良いことであり、 そこから広がる祝福はあっても、自分自身の考えで御言葉を拒否して違うところに行ったことで周りの人たちを巻き込んで、いつも困難をそこに起こしてしまってた。だから自分を立ててくださっている神様に従うことが正しいことだということを信じて、彼はですね、たとえ自分がイサクを犠牲の供え物として神に捧げたとしても、神は必ず約束してくれたように、私の子孫を数えることができないほどに多くしてくださると言われた通りに、このイサクを生き返らせてでも神はそのようなことをしてくださると、もう信じてですね、このイサクを捧げようとするんですよね。その時にですね、神様が言うんですよね。あなたが私を恐れるものであることが今分かったと言うんですよね。これはどういう意味かというとですね、そのアブラムがですね、アブラハムが神は本当にどういうお方かということを知った、神を知ったということなんですよね。それは神を知ったっていうのは、神はあくまで私たちを生かす方であり、生きることができるようにする方であり、生き続けることができるようにしてくださるお方である、もうそれ以外はないんだこの神様は、ということをこのアブラムがですね、心心底そのことをはっきりと分かったということなんですよね。そのことによってどういうことが起こるかといったらですね、アブラムは神様がどういう方であるかを知ったというのはですね、知ったというのはちょうどイエス・キリストの言葉で言うと、父が語ることを聞いて、神様はこういうことをおっしゃる方なんだ、神様がなさることを見て同じようにしていく、神様はこんなふうにするんだ。ですからイエス・キリストの言葉もイエス・キリストの行いも、神様がどういうふうに語られ、神様がどういうふうに行うかということを知っているということ、それを知っているから同じようにするになっているんですよね。ですからアブラムがですね、祝福となって人々を祝福するためには、アブラムが知らないといけないのは、本当の祝福を持っている神様がどういうお方であるかということを知るということがなければダメなんですよね。ですからアブラムはですね、たとえ自分が自分の子供を手にかけたとしても、神が必ずその命を生き返らせることができしてくださる、それができる神様だということをアブラムはですね、知っておられたということですよね。そこからアブラハムから生まれてくる多くの子孫がユダヤ人となり、今日もまたたくさんの厳しい状況の中に置かれている方々がいますけれど、そうであったとしても、そこで彼らは人々を祝福することのできる力を持つ者として今も生き続けるということができるようになっているということですね。今日のメッセージは終わりにしていきたいと思いますけど、そうすると私たちもですね、まあ古い街道から新しい街道に移るという節目でもあります。またある人にとっては、住み慣れた通い慣れた学校から離れて新しい学び屋に入っていくという時でもあります。あるいは就職ということもあります。別にそういう季節に限らずに、私たちの人生はですね、いつでもいろんなことにぶつかって、次はどうしようかと迷うことが多いんです。でも重要なことはですね、私たちが何を選ぶかではなくてですね、選んだところを祝福として生きることができるかというところが一番重要なところだということをぜひ心に留めていただいてですね、そして神は私たちをそのような祝福を持つものにさせてあげようと働いてくださっているわけですから、それを受け入れていくということが大切。そして新約聖書の中でイエス・キリストのことが、マタイ福音書、マルコ福音書、ルカ福音書、そしてヨハネ福音書の中でイエス・キリストがどう語ったのか、どういうふうに行動されたのか、どういうお考えだったのか、そういったことがですね、わざわざ4つの福音書を通して、残されているんですよね。それは何かといったらですね、その祝福として生きることができる人は、 こういうものなんだよということをイエス・キリストが示してくださっているので、福音書は4つもですね、そのまま書き残されているということなんですよね。ですから私たち一人一人が祝福となっていきたいというのであれば、イエス・キリストを見たらいいんですよ。イエス・キリストがなさったことをやってみたらいいということなんですよね。ですからイエス・キリストは、私があなた方にしたようにあなた方もお互い同士にしてあげなさいとこのように言われたんですよね。ですからイエス・キリストはご自身が祝福であったように、みんなにも祝福になってほしいんですよ。だから私を見なさい、私がしたように、私が話したように、そのようにしなさいとこのように言ってくださっているんですよ。もし私たちが今の良い場所、良い環境、いい条件、そればっかりを求めてですね、そこにしか私たちの祝福がないかのように生きているのであればですね、私たちは一生苦労に苦労を重ねていくということになるかもしれません。でも私たちが見上げるべきはですね、イエス・キリストがどのように生きられたのか、イエス・キリストが私たちの前でそのように自分の生活のすべてを残してくださったことは、私たちが祝福となっていくためにこう生きたらいいんだよということを、それを示すためにイエス様は歩まれたわけですから、ぜひまた新しい年度ですね、私たち一人一人が祝福となって生きることができるように、そのためにますますもっともっとイエス・キリストに焦点を当ててですね、歩みたいとこのように思います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの御言葉を感謝いたします。私たちは自らの祝福を失い、場合によっては私たちがいることによってかえって災いさえも引き起こすものとなってしまっていること、しかしあなたは私たちのことを子として愛してくださり、あなたが祝福であられるように私たちも祝福とさせようとしてくださっていることを心から感謝をいたします。どうぞ私たちがすべて重荷を負って苦労しているもの、私のところに来なさいと使わされた方として私たちに呼びかけてくださるイエス・キリストに心から信頼を寄せて、イエス・キリストに学んでいきたいとこのように思います。やがて私たちが平安な義の実を結び、どんな困難をも引き受けることができる、そのような祝福の力を持つ者としてあなたが引き上げてくださることを心からお願いを申し上げます。またそのような導きが私たちに与えられていることを心から感謝いたします。2021年度ありがとうございました。また来週から始まります新しい年度もあなたにあって希望を持って進んでいきたいと思います。ありがとうございます。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。